中村文明のみるみる元気が湧いてくる。ありがとうございます。ありがとうございます。やはり多少お酒を飲んだ後の鹿児島県人はすごいですね。
クローブ玉でやりますからね。クローブ玉で。
そうなんです。いやね、この鹿児島の人って不思議で、お酒飲まないまでは意外におとなしいんですけど、飲んだ瞬間から喋らな、そんぐらいを喋るというですね。もう鹿児島にももう280回ぐらい来てるんでですね、もう大体見抜いているところがあるんですけど、なんと今日は。鹿児島で内村先生なんと、憧れ先生プロジェクトの第2回目が今終わった打ち上げの会場でございます。イエーイ。この、内村先生がですね、もう鹿児島はもう本当に、学校の先生方がほぼ中心にで、野球つながりのこう先輩後輩の反強制的なスタッフ構成の中ですね、去年に引き続き今年第2回ということで、お三方の先生にご登壇いただいて、もうとても素敵な一日でしたね。なんか言ってくださいよ。
それでも下手に濁してはいけないと思うん
で。いやちょっとあの日本中では全然無名な内村先生なんですけど、鹿児島市、鹿児島とか指宿限定で、あのしどろもどろ先生と言われてるんですけど、いいことを言おうと思えば思うほどしどろもどろするというですね、ちょっとこのそのしどろもどろ具合がどれぐらいしどろもどろするのかということを、今とても緊張されてるはずなんで、あの一応全国8万人ぐらいの方がこれを聞いてくださるんで、もうすごくいい話を内村先生にちょっとね、今日の一日を振り返った感想としてですね、ちょっと一言ねしどろもどろ系でお話ししてほしいなと。はい、じゃあ3219どう。
あの8万人の皆様こんばんは。鹿児島の憧れ先生プロジェクト実行委員長の内村です。今日は本当に最高で、何の話するんですか。あの本当 お三方の、先生方のお話にもう笑いあり涙ありで、もう第3回に向けてもう明日から動き出したいって、あのスイッチの入った参加者方ばっかりで、本当に大成功の第2回でした。ありがとうございました。
いやもうしどろもどろ内村先生にしてはもう本当僕は今もう93点を差し上げます
。ありがとうございます、
ね、昔憧れ先生プロジェクトって何なのかということを鹿児島の方々にお伝えするために僕の講演会を開催してくれた時の最初のあの10分間の挨拶は全く何も伝わらなかった。とても鹿児島で評判になったですね、内村先生。でも本当に今日はお三方の先生というのは、まあ、あの北九州の西原先生があの人のいいところを探すところからコミュニケーションを取っていくんだというキラキラ星大作戦の話をしていただいて、皆さんも涙あり笑いありで、そして2番目の先生が愛知県瀬戸から渡辺先生という方が、ちょっと一つの物事を見方を変えよう、捉え方を変えようというだけで不幸と思っていることが全部幸せだったり修行って、そんな風に勉強に変わるんだみたいな、そんなお話いただいた後、お三方目の先生は、まあ、校長先生で、大阪の大空小学校というところのですね、もう NHK なんかにもちょいちょい取り上げられる木村校長先生の全校生徒230人、その中に50名ぐらいの、特別支援を必要とするその子どもたちがいる、そんな小学校なのに特別支援学級が一切なく、みんな普通の教室の中で大声を出し始める子もおれば走り回る子たちもいたり、でもそんな子たちもいるんだけれど、その子たちの個性を受け入れながら、そんなうるさい子も中にはおるか知らんけれど、そのうるさい中で、あ、この子たちはこの子たち、でもこの授業に集中するために雑音が聞こえようとも集中するべきだと思えば、 普通よりもより一層の集中力が高まるなんていうですね、なんかその特別支援を必要とするその子どもたちがいるおかげでいろんなことに気づけれるというね、なんかそんないろんな奥深い話をいただいた後に、今日はまあ薩摩川内、踊り太鼓という、5歳から22歳までの子どもたちがもう本当に本気で太鼓を打ち鳴らし、そして踊りを踊りしていただいた、それに観客全員がスタンディングオベーションをしながらですね、もうみんな涙を流しながら手拍子を打ち、そしてその大人たちの感動する姿を見ながら子供たちがもう一つ感動して、最終的に本当に涙の感動の今回第2回幕切れでしたよね、
はい、
っていうぐらい上手に、ね、あの8万人の人はそういうことを聞きたいんじゃないかなということで、あの僕もですね、偉そうに昔学校に来るなと言われた人間が現役の高校教師に向かって説教してる場合じゃないんですけど、なんか内村先生を見ているとなんか放っておけないというですね、なんかアホなりの使命感が湧いてまいりまして、でもまあ3回4回というふうに、鹿児島ではまさにこの、ね、輪をどんどん紡いでいって、教員の皆さんが今ここにね懇親会に参加されてる、来年スタッフになってくれる方もいっぱいいますよね。本当南は鹿児島からですね、長渕剛さんの、我が尊敬すべき長渕剛さんの歌じゃないけど、風は南から吹かそうぜということで、来年再来年とこの憧れ先生の輪を広げていこうとしてるんですけれど、今日は、まあ、内村先生も参加していただきながら、今日はですね藤田先生という宮崎県の方からお客さんとして参加いただいている、藤田司先生なんですけど、実は藤田司先生はあの憧れ先生プロジェクトが6年ぐらい前ですかね、はい、スタートしようかという時の第1回目から何回もご登壇いただいた、宮崎の先生で、まあ、先生まだお若いですよね。
今今年はね、でももう40になりました。
40、あのがんになったの何歳ですか。
29歳ですね。
29歳、29歳の時に藤田先生は末期がんを宣告されて、そして子供たちの目の前で先生はがんなんだと、で余命宣告を受けたけれど、俺の命はそんなやわなもんじゃないんだって言って、で必ず治して戻ってくるから、お前たちに授業はできんけれども人間の命の力強さを教えてやるっていう、そんなことを子供たちと約束しながら一時期休職をね、
はい、
されて、でサッカーの顧問をされてたのに、まあまあそのサッカーの技術とかそういうことがあんまりなかったその先生が、まあ、入院中に病院の屋上で人間諦めんかったらできるということを体で表現するために、あのリフティングというボールを地面に落とさずにずっと膝とか 足でこう蹴り上げながら、頭も使い胸も使いしながら地面に落とさず蹴り上げ続ける6000回というね、奇跡の数字を病院の屋上で達成し、子供たちにその命はやわじゃないということを伝えながら、でもその自分の立てた目標を達成した時に先生の中のがんっていうものが消えてなくなって、今も元気に先生は、
はい、ですね、
ね、
はい、
教師をされてるんですけど、でも司先生は、藤田先生はその時は僕はそのがんを克服してその命の尊さを子供に伝える、身をもって伝えるという、そこになんか僕はあの時とってもフォーカスしたんですけど、はい、でも藤田先生はその後どんどんこう進化されてですね、例えば結婚されて子供ができて、それで教師なんだけれどわざわざ自分で育児休暇を取って、そして学校をどんだけ休んだんですかね、
育児休暇8ヶ月取り
ましたね、8ヶ月育児休暇を取って、奥さんの代わりに自分が小さな子供の育児をすることで、子育ての基本を勉強してからじゃないと子育てっていうことを本気で親に向かって説明できるのじゃなかろうかって、で男の先生なのに8ヶ月の育児休暇を取った、これも藤田先生らしいところかな。そして今は僕先生のやってる取り組みでなんか僕すごく感動するのが、あのお弁当ですよね、
はいはい、
ちょっとその話をですねいただいていいでしょうかね。
結局ですね、僕29の時に、まあ、病気になって、でまたその2年後に再発をして、脾臓に転移してまた抗がん剤を入れるっていう、まあ、経験をしたんですね。でその治療をしている中で、あのその抗がん剤の副作用でものすごく苦しい時期があった時に、あの食べ物をあの変えるっていうことをしたんですね。で食べ物を変えたことによって抗がん剤の副作用がものすごく抑えられるという経験をして、うん、あ やっぱり人間って食べたものでできてるんだっていうことをすごく感じたんですよ、うん、でいざ病気を治して、まあ社会復帰して、自分の我が子がこうできた時になんかこの自分がね体を壊した経験があるだけにこの子たちに何を伝えられるかなと思った時にやっぱり健康で、自分のやりたいことをこの、ね、ワクワクしながらやっていくとか、まあ、要するに幸せってなんだろうって思ったらこの子たちに健康な体を作ってあげることも親の務めだなと思ったんです、だから自分の子育ての中心に食を据えるっていうのはやっぱりその病気を経験した時にまあ、思ってたことなんですね。で、食を中心に子育てをするってでもじゃあどういうやり方があるのかなっていうことでずっとアンテナを張ってた時に実はこの弁当の日っていう取り組みに出会ったんですよ。
最初の頃先生もうチラシ作ってもう配りまくってましたもんね。
でね、弁当の日をやりたいってこれは僕の中学校の同級生の友達からその話をもらって、うんうん、で僕もね食を子育ての中心にっていうのはあったからここはまあつながったんです。つながったんだけどそれを学校で実践してくれって言われた時にまあ、当時ですね弁当の日ってこれ実はまあ発祥は香川県の滝宮小学校の、うんまあ、校長先生でその当時やられた竹下和夫先生という方がまあ始められた取り組みなんですね。でこれは何かっていうと子供に全部その食材の買い出しから調理箱詰めで最後弁当箱洗うところまで全部子供一人でやらせてみませんかっていう、まあ、こういう取り組みなんですね。でこの取り組みの効果を、まあ、熱く語られたわけですよその友達から、でも聞いてもなんとなくこうイメージもつかなかったしで何よりねこれを学校に持ち込むっていうことが、まあ、教員をしている私からすると、まあ、ありえないって、うんね、だって家庭ですることじゃないですか弁当を作ることってそれを学校が主導して弁当を作らせましょうっていうのはもうこれは学校の仕事じゃないと思ったんです、うん僕もね結構最初は否定的だったんですよ。
あ、なるほど。
否定的だったけど、うん、その子供を子育てをする上で食っていうのは大事だとは思ってたのでじゃあまあ我が子でまずやってみようっていうところからのスタート、うん、で1年間その我が子が吹奏楽をやってたんだけどその小学校まだ当時1年生ですね、うん、小学校1年生の我が子に弁当を作らせるっていうことを1年間やってみたんですよ、うん、まあねこの1年間やってスタートの、まあ、やりながらこの子供の変化を間近で見て、うん、もうすごい感動したんですよ、
小学校1年生
小学校1年生
自分の弁当を小学校1年生が1年間毎日作る
毎日作る
すごい
休みの、ね、祝日休みの日に弁当必要な時に、うん、でもこれって結局ねでも子供がじゃあ作れてって作れるわけじゃないじゃないですか、うんうんうんうん、だったら親が常にその後ろに立って、うん結局いろんな形で教えたり手伝ったり、うん、でも時としては見守るということなんですよね。
なるほど。
その経験を通じて結局子供も育つけどその後ろで支える親が育つっていう、うん、これを経験した時に、うん、絶対これは教育に持っていくべきだっていうのを実感したんですね、まあ、それがもう元々のスタートででも当時ね始めるっていざじゃあ始めようって言った時に宮崎でこの弁当の日っていうことを知って実践している学校は、うんたった1校だったんですよ。おうおう高鍋東小学校っていう1校だけが唯一実践してたところだったので、この友人とねいろんな学校に、まあ、それこそ頼みに行った時に、まあ、もちろんもう門前払いというか、うん、もうそれは学校がすることじゃないですよっていうのがやっぱり当時の、うん、
なるほど
状況だったですね、うんはいまあ、そういうところ
から今やどうですか今その努力の甲斐あって
400ですね400を超える学校が今実践をしてくれてる小学校中学校高校
だけどそれは週に1回ぐらいとかですか月に1回ぐらい、
いや年にまあ行ってしまえば3回とか4回とか学校によってまあまちまちなんですね。
なるほど。
でもこれだけ学校がね今実践してくれてるのは もちろんその僕たちもいろんな形でイベントをしたり、うん、こう広げる活動もちろんしてるんだけど、うん、何より宮崎はですね県の教育長がこの取り組みに感動されて、うん、いや宮崎の全部の小中学校小中高子どもたちにこれを体験させたいって言って旗振って今は県の教育委員会がやろう本気になってやろうとしてくれるんです、
まあ、回数はねそれ場所によって様々か知らないんですけど、はい、でもね 買い出しから調理から弁当箱詰めから洗うというところまでの、まあ、いわば母親の苦労を自分で実体験するっていうことで子供に対する大きな学びもありますけれども、うん、でもその子供が自分の弁当を自分で作るという姿を見たときに、なんか親が、僕はね、先生は先生という立場やから、そのなんかこう子供のためにという思いでやられると思うんですけど、僕は部外者なんで勝手なことを言いますけど、その姿を見て親が、あ、子供に与える食事を手抜きしちゃいけんなということを誰よりも一番気づくのは僕は親なんじゃないかなって。1000円渡してパン買うて、ね、適当にジュースでも買うて食べときや言うて、ね、時間がないからお母さんごめん言うて、でもこれが慣れっこになってきた時、その子供の体は食べ物で作られていくわけですから、でも子供が早起きして、ね、寒い寒い台所で、ね、買い出ししていた材料の中からこう弁当作るということの積み重ねの中で、子も育てば僕は親もね、食に対する意識が高くなったりとか、中にはだって給食費も払わない親とかも世の中今どんどん出てきてる中で、なんかそういう感覚そのものが恥ずかしいと思われるぐらいの大きなきっかけになるんじゃないかなっていうことを、だからね、先生の話聞いてると特にすごく感じることと同時に、今先生ね、藤田先生は特別支援の学級を持ってらっしゃるんですよね。いや、この特別支援っていうのも、いや、僕は高衛生日本やっててすごく、もう本当にすごく思うことなんですけど、僕の高衛生日本来てる若者たちは本当は病気でも何でもないんだけれど、病名つけられてくる子たちがたくさんいるんですね、うん、で僕本当に一人の子の顔が思い浮かぶんですけど、その子は中学の頃から普通だったのに、親がお前はなんか普通じゃないって、周りの子できてることできてへんやないかと、でその時に、いや俺お母さん普通やでってその子は主張するのに、その親はね、自分の息子連れてまず心療内科一軒目行ったって、でもこの子別に異常じゃないよって言われてるにもかかわらず、その母親は2軒目の心療内科に行くんですよね。でそこでも異常じゃないよって言われてんのに、また精神内科連れて行かれて、結局ね5軒心療内科精神内科たらい回しされたって。でも5軒目のお医者さんが初めて、うん、もしかすると統合失調症の統合失調症の疑いがあるかもしれませんって言った瞬間に、母親が本人の前で、ほらお前は病気なんやって、お母さんの子育ての仕方が間違ってたんと違うんやって、お前はもともと病気なんやということで、我が子に病名つけさせることで私の子育ては間違ってなかったっていう、自分を正当化するために5軒病院連れ回された時の子供の心を考えてみてくれんかっていうこと、僕はその親と本当に本気で喧嘩しようかなと思うぐらい頭にきたんですけど、でもそうやって気がついたら誰がどう評価するかを気にしすぎてもうてね、実は一番近くにいる自分の息子のことを潰してもてるみたいな、そんな現実も正直僕あるなってそう思うから、今日のお三方目にお話しされたあの大阪での230人の全校生徒の中で、そういう病名のつけられたような子が50人もいるにもかかわらず、その特別支援学級という特別なクラスがなくて、みんな一緒に授業して、みんな一緒に教室にいて、そしていつも学校から脱走していく一人の少年が、いつも脱走して先生に迷惑をかけてたのに、いつも手握って逃げ出さないようにそれを止めようとしてたその先生からすり抜けてね、梅雨時期のあの廊下を走り去ったその少年を追いかけて、女の先生が本気で背中を追いかけてした時に、廊下がちょっと梅雨吹いててスパーンと滑って尻から尻餅を大きくついて、でもその時その病名つけられた子供が本来なら逃げてどっかいなくなってしまうはずの少年が振り返って先生ところに戻ってきて、お尻をさすりながら痛いね痛いねって言いながらお尻をさすったって、あの話で今日会場の皆さんね涙されましたよね。でもあの子があの時いつも逃げてたのに、真剣関わってくれるその先生がひっくり返ってお尻を打った時にさすりに来てくれた、あの瞬間からあの子はもう二度と逃げ出さなくなって、それからあの子は教室の中でちゃんとみんなと授業を受けれるようになった時、この子にすごく大きな優しさがあるということを周りの子供たちが認めた瞬間から、ちょっと 同じような授業を受けれないかもしれないし、自分らの理解できることができないかもしれないけど、この子はこの子の個性があるって、周りの健常者と言われる子どもたちが、ちょっとそんな病名のついた子どもたちのことを受け入れた時に、なんか僕その学校に一つの大きな愛のこう風が吹いたかなって、それ木村先生からお話いただきましたよね、
はい、
今ね、本当に藤田先生はその特別支援の学級を受け持ってて、いっぱいいろいろ感じられたと思うんです、うん、
今日のその木村校長先生の話っていうのは、もうまさになんか今の自分の求めてるものとすごく合致していてて、私も今年から特別支援のコーディネーターっていう立場になって、知的の学級の子たちを見てるんですね、うん、で、この子たちが学校に来る意味は何なんだろうって、通常の公立の学校に来るからにはやっぱり親も求めてるものがあるし、でも僕たちが、まあ、学校の先生としてこの子たちに何ができるんだろうっていろんなことをこう思うわけですよ、ね、でも何かを教えるっていうより、確かにその学校の生活の中で実はこの子たちから学ぶことも本当にあって、でそのことをどう学校の中でですね、みんなが共通理解を持っていくかっていうところでいくと、やっぱり壁はあったんですね。で今日木村先生がね、その特別支援の学級っていうものすらも存在しないっていうこの現状を、まあ、聞いた時には非常に衝撃でしたね。
そしてだって不登校の子が一人もいないということですよね。
うちのね、今の校長がね常々言うんですよ、あのね、これから特別支援っていうのは本当に特別じゃなくなっていくし、これを知ってないと学校の運営はできないっていう時代にこれからなるって、でそういう学校を作っていかにはいかんって、だから特別支援が特別ではなくなるし、それがやっぱり中心になって学校運営はされるから、そういう学校を作っていくためにって言って、まあ、今回コーディネーターという役割をまあいただいて、そこを一緒に考えてくれんかって、でも自分の中でもそうは思ってるけど、じゃあどうすればいいのかっていうところは、まあ、ごめん正直見えてない、でもそれが大事だとは思ってるって、だからそういう手探りの中で今校長とも話しながら、まあ、仕事をさせてもらっている中、今日の木村先生のその特別支援学級っていうものすらもなくすっていうこのね考え方は学びがありましたね。
いやもうね、ぜひ先生にね、その木村先生のところの月曜日の朝一番に、学校全体でね、この学年の分け隔てなしに1年生から6年生まで全校生徒集まって全体道徳っていう時間があると。でも僕その時の全体道徳でどういうことを考えさせるかとかね、だからそういう中身の話よりも僕めっちゃ今日感動したのは、これは打ち合わせの控え室で喋ったことなんですけど、その時にね、例えばだけどこのたまたまある人からね、1枚の宝くじが1枚届いたと、これは私は夢を買ったと、当たらないと思うけれども、もし当たるかもしれないということで1枚の宝くじのが届いた時にね、結果的にこれが当たってしまって3億円手に入ったとしようって、君たち3億円を自分のために使うなら何に使うかとか、この3億円をこの学校とみんなのために使うならどう使うかとか、そんな提案を校長先生が全校生徒に投げかけて、思うままに話してみてって言うんですよ、そうするとね、子供たちはね、普通の学校だったらはいって手を挙げて、手を挙げた活発な子を、はいじゃあ中村君、はい藤田君って当てそうなもんですけど、木村先生はね、手は挙げささないんですね、喋りたい子はその場に立てばいいって、でね、立って喋りたければ喋ればいいって、だけどね、そうやって言ってね、3億円をどう使うかって言ったら、思うがままに子供たちがパッて立ち上がるとしますよ。3人ないし5人が立ったとする。でも立った瞬間に子供同士が顔を見合わせるんですよね。で、見合わせて、あ、どちらかと言ったら特別支援を必要とするような、その子が今勇気出して立ち上がった。あ、俺はここは引いて、あの子に喋らせてあげたいなって、空気を読んだ瞬間、その子はその地面に座ると。そしてみんなが座ってくれたらありがとうっていう気持ちでその子が喋る。だけど手を挙げて当てればね、あの誰々君は当てられたけど、当てられなかった自分は喋れないっていう風に、当てられた子と当てられなかった子との間に差ができる。でもみんなが思うがままに自然に立って、先生が決めるんじゃなくて子供同士が顔を見合わせながら、あ、ここはどうしても俺が喋りたい、 そういう気迫を顔に出したら周りのみんながよし今回はお前に譲ろうとか、言葉のない世界で目と目を合わせながら子供同士で空気を読み取り、ここは俺ここはお前みたいなことをね、その空気の中で感じ取りながら人と人との距離感をつかめれるような、そういうことを感じ取ってもらいたい。これまさに思えば今日のね、この僕よく話すんですけど、この懇親会やってる今日の憧れ先生やったあのホールの空間の中で僕たちは時間を共にしましたけど、そこで演じてるのは全て人間なんですよね。この空間と時間と人間に3つの間がはまってますよね。空間という間、時間という間、人と人との間の間っていう、この3つの間のバランスと感覚がつかめれた時に僕は人を好きになれるって思える、うん、それをね、あの小学校 1,2 年生の時から当てられたから喋るとか手を挙げるから当てられるとかじゃなくて、言いたい時は言えばいいし、うん、その時は空気を読んで、うん、わざわざ自分が引き下がる時は引き下がり、人に花を持たせたいと思った時は花を持たせてあげてっていう、そんなことを感覚の中で道徳を通じて学ばせようとする雰囲気と間の中に、なんかすごい教育が入ってんなっていう風に、今日僕ねすごく控え室で感動した一番は実はそこなんですよね、うんう
んうん、僕もその話をだから聞いた時になんか想像ついたんですよ、その発言の形式って、でも今まで考えたことがない、その発想がないだから、でもそれが可能かどうかっていうとやっぱ想像ができる、うん、それはできるだろうなって、やっていく価値はあるなと思った時にやっぱりこれはね僕も衝撃でした ね、
うちの息子それこそニュージーランド行っててね、いやお父さん世界中からみんな来てるって、うん、だけど世界中から来てる国のみんなはね、自分の国で育ったその当たり前をみんな前面に出す、だからそこでね、お前それは間違えてるって一言言ったってね、日本人のお前がそう思うだけだろって言ってね、瞬間に否定されるんで、だから僕は今世界中から来てるみんなをね、認めるところからしかね平和を作ることができないっていうことを今体感しているって、この間電話で話した時そう言った時、まさに多少の障害があろうとも、多少の特別支援を必要とする子供であろうと、その子たちを認めるというところから、多少立ち歩こうが多少落ち着きがなかろうが、そんな子だって世の中にはいるんだって、でもその子たちが周りにいながらにして自分は何をすべきかっていう、このバランス感覚を学ぶこと、保つことみたいなことも教育の一つちゃうかなと思うと、藤田先生のおっしゃるその校長先生のね、言わんとすること、なんかこれから本当にそういうことが必要となってくるっていうのを、今日の憧れ先生でなんかね僕らすごい学んだことちゃうかなと思って、そんな一連の話をですね内村先生聞いてて、もう今すごくずしんずしん来てるはずなんですけど、そのずしんずしん来た今の感想を率直にですね、よかったら全国8万人の方にですね、
8万人の皆様、こういう話が聞けるのが憧れ先生です。ぜひ第3回憧れ先生プロデュースのイング鹿児島のよろしくお願いします。
本当にこんなあの楽しい、先生方のお仲間と、もう内村先生もちょっとあの、ね、お父さんが無理してですね、あの森伊蔵という幻の焼酎までですね今日は用意していただいて、まあ、僕自身もちょっとろれつ回らないけど、あの内村先生の喋り方聞いてると、あ全然俺はろれつが回ってるなと大いなる自信をいただきながらですね、まあ、楽しく過ごす同時にすごく深い深いところまで今日は体感させてもらえた貴重な貴重な鹿児島での一日だったなということを本当に皆さんと共有できて嬉しかったと思います。ということでまた、来年鹿児島では第3回をやりますので、この愉快な仲間の輪の中に入りたい方はどうぞ振るってご応募いただきですね、ご参加いただけたらなと思います。本当に今日は皆さんありがとうございました。それでは中村文明のみるみる元気が湧いてくる、これで終わります。イエーイ。